はい、よろしくお願いします。ありがとうございますということで、私は高野正弘と申しますけれども、長野県の諏訪出身なんですけど、今東京にいましてですね、スイッチという制作会社をやっております。1996年からやってるのでね、今年実は20期目突入ということで、結構意外にベテランなんですけど、自分で言うなって感じなんですけどもね。はい、こういったいろんな本を書いたりしてるんですが、最近、フォトショップの本なんか一番新しい本です。で、また DTP トランジットというこんなサイトをやっておりまして、今これ丸10年なんですけれどもですね、イラストレーターの記事が非常に多いということで、このまとめてイラストレーター仕事術、こんなような本を書いております。で、これでですね、プロモーションがてら、いろんな県に行こうという計画を立てまして、今、全都道府県、縦断セミナーツアーっていうのを去年のですね、10月からスタートしてるんですが、本当に行ってまして、残り1県、あと岐阜ということになっておりましてですね、来週行くんですけれども。はい、まあ、そんな感じですね。さあ、そんなわけで、今日はフォトショップということで私担当していくんですが、ちなみに私はですね、フォトショップは、レイヤーのない時代から使ってましてですね、レイヤーがないフォトショップって何だろうっていうかね、感じですけれども。はい。まあ、老人の昔話はこのぐらいしまして。はい。では、こちらですね。ちょっとウォーミングアップでこのことをちょっと見ていきたいんですが、これを使ってくださいということで、支給原稿が来ましたと。皆さんだったら、これをどう料理していきますでしょうか。じゃあ、岡山。後藤さん、名指しで。人物を切り抜いて背景をにこうあれすると、はい、ありがとうございます。そうですね、はい、それもありだと思います。例えば今のね、人物を切り抜く、多分こういう意図だと思うんですが、これよく見ていきますとね、この草、写真。で、右下のこの三角、これ多分なんか紙の端だと思うんですけど、結構、改めて見ると、目立つよね、ということで、まあ、そこで後藤さんはこれ切り抜いちゃっていいんじゃないっていうね、ことでしたけれども、切り抜く、もしくはこれをきれいに消してあげることでですね、見せたい被写体が、ちゃんとやっぱり引き立ちますよね。で、さらに、例えばこちらでしたらば、ワイシャツを着てますから、ちゃんとワイシャツを白く見せてあげると、清潔感もきちんと増してくるぞ、ということですね。女性でしたらちょっとお肌を整えたりとかやってきますけど、まあ、あまりやりすぎるとちょっとこう、奇跡の一枚みたいになっちゃいますのでね、ほどほどにという感じですけれども。ということで、で、さらにトリミングですよね。正方形でトリミングするとか等々ありますが、トリミングの仕方によっても結構雰囲気って変わってきますので、まあ、そんなところを考えていきたいということなんですけどもね。ですから、こういった写真があって、ただこれをトリミングして書き出してというだけでなくて、きちんとこう、意図にのっとって、それを反映するものをね、やっていくというのが、こちらが私たちのこう、付加価値であるので、大事なんじゃないかな、なんてことを思います。さて、今日はウェブ制作におけるフォトショップの2015年的活用ということでいきたいんですけれども、フォトショップ、基本的には写真を使うものということですけどね。さっきもちょっと言いましたが、結構この UI デザインとか、ウェブデザインの完付作りということで、まあ、割と根強いというかね、感じですけれども、まあ、そこの部分がかなり強化されている。特に CS6 以降、むちゃくちゃ強化されているということで、そこのところで、結構役立つポイントをご紹介していきたいなと思います。ということで、まず最初ですね、これから行きたいと思います。支給原稿でこういった写真データがあったということなんですけど、これをですね、正方形のバナーの中で使いたい。みたいなね。まあ、逆に伸ばして使いたいとかってあるわけですけれども、まあ普通に考えてね、この右側の方、こうイラストレーターの佐藤さんっていう方なんですが、まあこれを彼を切り抜いて、で合成してとね、やってきますが、結構、まあそれなりに時間かかりますよねということで、これをですね、こうしたいのに、時間的には4秒くらいということでいきたいと思います。じゃあ、フォトショップ。今日私の方では CC2015 を使ってまいりたいと思います。はい。まずですね、こちら背景レイヤーになってますが、背景レイヤーオフにしておきたいと思います。で、こちらをコマンド T で、コマンド T、コントロール T でやりますと、これ、もう明らかにダメなパターンですよね。しかし、編集メニューの中に、こちら、コンテンツに応じて拡大縮小というのがありますよということで、これを使って、 さっきと同じようにハンドルをぐるぐるぐっとやっていきますと、どうでしょう？結構いいですよね。で、もちろん、あまりやりすぎてしまいますとダメです。ということですね。ほどほどにということですね。はい。ということで、一発目、コンテンツに応じて拡大縮小、知らなかったっていう方いらっしゃいますか？あら、ありがとうございます。じゃあ、悲しいお知らせを参りたいと思います。これは2009年の CS4 からあります。はい。でも、これ伸ばすバージョンもね、できますので、例えばですね、これカンバスを広げてあげまして、ちなみにね、カンバスを広げるやり方、こちらですね、イメージメニューのカンバスサイズを開いて、で、ここで広げたい数字を入れますよね。例えば、じゃあ2000くらいかな、みたいな感じでこう入れて、で、OK すると、こう広がってくるんですけども、あ、広すぎたな、と。で、またこう狭すぎたなとかね、やっていくとちょっとめんどくさいということで、そこでですね、超おすすめ機能があります。キーボード C と押しますと、この画面のですね、こちら、ここにですね、切り抜きツールが選ばれます。切り抜きツールは、いや、狭くするものでしょっていうね、切り抜くものでしょと思いますが、今やりたいのは広げたいんです。切り抜きツールなんですが、この四隅もしくは辺の中央をドラッグします。オプションキー、オルトキーを押してますと両方広がります。で、おしまいと。これ結構良くないですかね。これも CS6 からできる機能ですけれどもね。なので、ウェブページを Photoshop でデザインされている方は、下方向に伸ばしたり縮めたりがむっちゃ多いと思うんですが、これでやるとすごく早いということですね。ということで、さっきのやってみましょう。ではこちら、編集メニューのコンテンツに応じて拡大縮小。で、これを掴んで、オプションキー、オルトキーを押しながらドラッグします。悪くないですよね。全然 OK ですよね。ということで、これがコンテンツに応じて拡大縮小という機能なんですけれども、でもこれ失敗することがあります。というのは、こちらですね、人だということをフォトショップが認識してるんですよ。ということで、横を向いてたりね、なんか踊ってたりすると、伸びちゃったりするんです。ということで、この時にうまくいかない時の回避方法をご紹介します。まずどうしたいかというとですね、選択範囲を作ります。じゃあ今回私ですね、こんな感じに選択範囲をこうで作りましたと。で、作りましたらチャンネルパレットに行って、こちらを記録しますということでできたのが、アルファチャンネル1ですね。選択範囲を記録するのがアルファチャンネルですので、今1個目だよということで、アルファチャンネル1と記録されましたと。この状態で、ちょっと一旦選択を外してから、さっきと同じように、編集のコンテンツに応じて拡大縮小を開きますと、上のですね、オプションバーのところを見ると、保護というところがありまして、クリックすると、アルファチャンネル1と出てきます。ですから、この選択したところを、ここは保護してね、ということなんですね。で、今私何気なくやりましたけれども、ちょっとコツがあります。ギリギリだと保護されません。ちょっと大きめにしておくことがコツです。ね、選択肢作った後に選択肢拡張とかしてですね。ということで、こちらは、まずは、コンテンツに応じて拡大縮小というのをやってまいりました。では次行きましょう。で、今日のこのですね、デモデータを差し上げますので、後でですね、使っていただけ、手を動かしながら復習していただけたらなと思うんですけれどもですね。これ行きましょう。ラクダ。これは私がですね、鳥取砂丘に行った時の撮った写真なんですけどね。ちなみに生活の人生の知恵を一つ小ネタいきますと、ラクダの後ろ絶対歩かないようにっていう。蹴られると死ぬらしいんですけど。まあラクダ合わないですって言ったら、合わないようにですよね。まあちょっと置いときまして、まあ、小ネタです。ね。はい。で、これ撮ってくださった方、多分私が真ん中になるように撮ってくださったと思うんですけど、まあちょっとラクダ真ん中にしたいなとかね。いうことで、まあ、さっきみたいにやっても結構なんですけど、うまくいかないような時なんかに、こんな手があります。まずはさっきと同じように、キーボード C を押して、クロップ、切り抜きツールに切り替えてあげて、左側だけ伸ばしてあげます。ですね。で、この時に、透明部分がない背景レイヤーのままだと白くなってしまうので、まずこれやる前に白くしといた方がいいですよね。ということで、で、さっき何気なくやりましたけど、背景レイヤーっていうのは、車体になってまして、特別なレイヤーですよね。復習しますと、背景レイヤーは、透明部分を持てない、移動することができないっていうスペシャルレイヤーですよということで、じゃあこれを普通のレイヤーにしたい場合、やり方2つあります。 ダブルクリックすると新規レイヤー、レイヤー0と出てくるので、ここで OK ボタンを押しますと普通のレイヤーになる。一つ目ですね。二つ目、一回取り消しました。キーボード、オプションキー、オルトキーを押しながらダブルクリックします。レイヤー0。こっちの方がダイアログをね、バイパスできますからちょっと早い。で、ここまでが CS6 までなんですけど、CC 以降、もう一個ですね、ここにある鍵のマークのアイコン、これをクリック、ピッ、レイヤー0。最初からこれが良かったなって感じなんですけどね。最近できるようになりました。はい。で、また C を押しまして、こちらですね。切り抜きを使って伸ばすをやりました。で、今回何をしたいのかと言いますと、このですね、さっきのコンテンツに応じてではうまく伸びない時があります。ということで、そこで今回はですね、こんなことをしてみたいんですが、まず透明部分を選択します。選択のやり方、いろんなやり方がありますが、今回はサムネイルをコマンドクリック、コントロールクリック。すると、レイヤーの中でですね、ここの今、私はここをクリックしましたけれど、コマンドクリック、コントロールクリックしましたが、透明でないところが選択されますので、ここで選択範囲の反転を行いますと、この左側のですね、市松模様の部分だけ選ばれますよと。で、これやっぱりですね、さっきちょっと申しましたように、選択範囲をちょっとだけ拡張します。3とか5とかですね、で十分なんですが、拡張してあげますよと。で、今回はですね、何を使うかというと、塗りつぶしです。編集メニューに塗りつぶしがありますけど、塗りつぶしって描画色、背景色とかでしょって感じなんですが、最近のこの塗りつぶしにはですね、ここに、コンテンツに応じるっていうのがあるんですよ。で、これを使って塗りつぶしを実行しますと、こんな感じですね、自動的にこの中身をね、考えて作ってくれるということですね。これなかなかね、いいんですけど、まあ、ぶっちゃけですね、これ同じ人です。まあ、ただね、これ全体を見るとわかんないんですけどね。なんで、ま、ちょっとこう、直したいところはあるかもしれませんが、まあ、こんな感じに伸ばすこともできると。するとですね、これを使うともっといいことがありまして、例えば角度補正。これ明らかにね、こう曲がってますけどね。角度補正のやり方、やっぱり3つあります。1つ目、古くからのやり方をご紹介しますと、まずは物差しツールを選びますよね。で、水平であるべきところをドラッグしてあげてから、イメージの角度補正、画像の回転の中にあります、角度入力を選ぶと、今ドラッグした角度を覚えていて、何度で回転しましょうかと聞いてくれるので、OK をしますとピッとね、回転しました。で、この回転ちょっと見ると、元々の大きさ、ただ回転して、それがちゃんと全部入るように余白を作ってますよね。2番目行きましょう。一回取り消します。まずは、物差しツールでドラッグ。ここまでは一緒です。で、今回どうするのかと言いますと、オプションバーの上にですね、レイヤーの角度補正というボタンがあります。で、このボタンを押してあげます。ピッ。するとこう回転した。さっきと違う点。背景が透明になっています。そして、カンバスサイズは同じになっています。これつまりですね、カンバスの回転じゃなくて、レイヤーの回転ですので、カンバス自体は影響がないということですね。はい。そこでこんな時にですね、さっきご紹介しました透明部分を選択しまして、まず一旦透明でないところを選択してから、透明部分の選択、反転して選択して、ちょっとだけ拡張してあげましてから、さっきの、こちらですね、塗りつぶし、Shift F5 っていうショートカットがありますが、これを実行します。で、OK をしますと、はい、どうでしょうね。ちょっとまあ曲がってますけど、まあまあ騙せるかなっていう感じでしょうかね。ということで、まあこんなね、手がありますと。で、もう一個一応ご紹介だけしますと、一番新しいやり方。やっぱり切り抜きツールを使います。切り抜きツールって超ね、昔からある機能で、切り抜きツールの説明はいいやって思うと思うんですけど、結構奥深いんですよ。あとね、15分くらい話せるんですけど、まあ、ちょっと置いときまして、切り抜きツールを選択すると、画面の上に角度補正という、やっぱり物差しのボタンが出てくるんですね。で、このボタンを選んでから、やはり水平であるべきところをドラッグしてあげて、エンターキーを押しますとピッと余白が出ない。ちょっと嬉しいですよね。ただ狭くなってしまうので、まあそれ困るよといった場合にはさっきみたいに余白部分を塗りつぶすということをしますけれども、余白を切るという作業から解放されます。 で、ちなみにこの作業を行っていくときにですね、超重要なのはこちらなんですが、切り抜いたピクセルを削除っていうのがありますよね。つまり、例えば単純にこちらをですね、切り抜きツールですよ、ということで切り抜きましたよということで切り抜くと、ちょっと後からずらしたいなってですね、思いますとですね、これがなくなっちゃうわけです。でも残しておきたいってことありますよね。この場合にはさっきの切り抜いたピクセルを削除、このチェックを外してあげれば切り抜き時に残ってるよということで、これ結構重要なね、オプションですね。昔からあります。さあ、そんなわけでちょっと早めなんですけど、たくさんのことをご紹介したいと思うので、ちょっとこのスピードで行かせていただきます。後でビデオとかですね、見ながら、復習してみていただければと思います。さて、ラクダに戻りましょう。せっかく広げたんですが、ラクダを切り抜きたいということですね。私昔からこういう系の髪型してるので、クリッピングマスクで切り抜かれると、結構こうヘルメット的になってですね、こう悲しい青春時代を送ってきたんですけど、最近、私は今日帽子かぶってます。ちなみにこの帽子ですね、鳥取の丸山さんという人がね、送ってくれなくて、鳥取に今もあるんですけどもですね、まあそれどうでもいいんですが、このね、ふさふさ感、ふさふさね、とかもこもこ、これ超めんどくさいですよね。まずパスでやるのは、気狂ってますよね。ですから、チャンネルを使って、やるとかね、やってきますけど、今的にはこの切り抜き1分半です。ということをやってみたいと思います。まずはですね、ざっくり選択します。ざっくりの選択の時に、あまり人気がないんですけど、私がちょっとおすすめなのがこちら、クイック選択ツール。今回のようにですね、背景と選択したいものがある程度のコントラストがある場合に結構いい感じのですね、こんな感じにガーッとドラッグするだけで選択できますよ、というのがクイック選択ツール。で、選択しすぎてしまったら、オプションキー、オルトキーでドラッグすると、選択範囲が消えてきます。ということでですね。結構ラフですよね。はい。ちなみに選択の時に、一応復習しておきますと、キーボード9、数字でない9を押しますと、クイックマスクになりますよね。クイックマスクは画面の下にありますですね。ここのボタン、ね、このボタンを押したのと同じことになりますけれども、選択範囲は色がつかない。選択してないところ色つきますよってことで、例えば今私がですね、こちらで、ね、赤とか選びま、赤以外ですね、例えば緑ですよと、で背景色も例えばブルーですよと選びましたが、クイックマスクに切り替えますと必ずこれ白黒になります。つまり白で塗れば、この選択範囲追加、黒で塗れば選択範囲から外すというね、ことでやっていくのがクイックマスクです。さあ、とりあえず話戻りまして、まずはざっくり選択しました。そこで画面の上見ていただきますと、ここにですね、境界線を調整というボタンがあります。このボタンをクリックします。失礼。このボタンをね、クリックします。ピッと。そうすると、ここで一応切り抜かれましたが、さっき私ね、なんかちょっと大きいこと言ったっぽいですが、これ全然ダメですよね、これね。はい。そこでなんですが、ここにあります、半径。というところの値をちょっとずつ上げてきます。これ上げていきまして、さらにスマート半径チェックします。するとどうでしょうかね。今このね、10秒くらいでここまでできれば、まあまあいいですよね。あんまり感動ない感じですかね。まあいいか。はい。じゃあ、この半径って何ってことなんですけど、上の方にですね、半径を表示、カッコ J というのがありますから、キーボード J。ただ J だけを押してあげますと、半径と半径じゃないところと切り替えができます。今私がやった半径というのは何か。半径というとなんか丸のなんか一部って感じがしますけど、この半径って言葉を忘れていただいて、単純にこの半径の値をですね、このように上げていくと、もともと0だったんですが、このように上げていきますと、Photoshop が自動的に切り抜く幅を決めてください。これが半径なんですよ。ということですね。そこで、ここ見るとですね、こう紐が切れてます。で、今私はですね、この中でブラシを選んでますので、このブラシを使って、このようにドラッグをします。ピューっとですね。すると、せーの、ホイッとね、紐が残るという感じですね。これ何を行っているのかというと、キーボード J を押しますと、今私、ここに半径に足したんですね。ということなんですね。ということで、これをやっていくと結構いいんですけど、まあ、今回はですね、割と、こう背景とですね、 このね、ラクダとちょっと違うのでやりやすかったんですけど。やっぱり、同じような背景、同じ、あのね、被写体と同じようなカラーの背景の場合には、やはりパスとか、と、チャンネルとかね、使って、昔ながらでやっていくしかないかなって感じですけどもね。この、ある程度のコントラストがあれば、結構早いのが、この、境界線を調整。一応 CS5 からあります。はい。で、最後仕上げ。ここ大事なんですけれども、このようにやったらですね、最後の仕上げ。出力先というところがデフォルト選択範囲になっていますので、おすすめはレイヤーマスクです。レイヤーマスク。レイヤーマスクにしてから OK を押しますと、するとレイヤーパネルのところですね。元々の画像は残ったまま、表示するところは白、隠すところは黒で塗ってますよ。なので、こちらをシフトクリックすると、一時的にレイヤーマスクがオフになりますよね。ということで、どうだっけって時にね、シフトクリックして。で、この中で、例えば、あ、なんだこれ、おかしいな、みたいなことがあれば、こちらの右側のサムネイルを選んで、はい。で、そこでブラシでですね、黒く塗ってあげますと消えますよ、ということで、まあ、消してあげるとか、まあ、よっては逆に白く塗ってあげれば、こうね、戻ってきますよ、ということで、まあ、これ調整していくということになりますね。でさらにぜひともやっていただきたいのはですね、これで安心しない。必ずですね、ここに1個レイヤーを作って、この中で使ってないから、できれば緑とか青。よくブルーバックっていうね、こう合成するときブルーとかグリーン使いますけど、あれなぜ色なのか。肌にはない色だからなんですね。でそこでレイヤーの順番を変えてあげますと、まあまあ悪くないかなって思うんですが、拡大していくとですね、ちょっと抜けすぎてるな、みたいなことがわかります。なので、さっきと同じように右側のサムネイルを選んで、白いブラシで塗ってあげればいいよ、ということですね。はい。そこでなんですが、このブラシサイズ。ブラシサイズ結構重要なので、ちょっとこうスライドに切り替えますとですね。あ、ちなみにこれ言っちゃいますと、コンテンツに応じるなんちゃらっていうのがね、むっちゃ多い、ということで。でもこれ長いですよね。コンテンツに応じるなんちゃらっていうのがね、ということで。で、このコンテンツに応じるなんちゃら CS4 以降いろんなこう、ところでこう、強化されてるんですが、まあちょっと長いということで、この頭とお尻を取って、通称、コンジルと言ってますよ、ってことですよね。これが言いたかっただけなんですね。はい。はい。で、ブラシサイズの変更。これむちゃ大事です。ブラシサイズの変更。ブラシは、ブラシだけでなくて、いろんなこう、ところで、フォトショップはですね、大きさを決めるのに、ブラシサイズという概念で決めてきますが、基本的にこのブラケットというね、カクカッコのキーを使ってブラシサイズを変更していく。これ昔ながらのやり方なんですけど、ブラシといえば、エッジですよね。エッジのボケ足。フォトショップでは硬さと言ってますけどね。硬さっていうより僕は柔らかさなんじゃないかなと思うんですけど、まあそれちょっと置いときまして、英語ではハードネスとね、言ってます。で、このボケ足の変更はシフトキーを押しながらブラケットで、このボケ足を伸ばす、短くするをするんですが、これってですね、ブラシサイズの方は視覚的にわかるんですが、ボケ足の方はわかんないんですよ。どうなってるか。ということで、おすすめがこちら。これ CS4 以降なんですけど、コントロールキーとオプションキーを押したままドラッグ。Windows の方は、オルトキーと右クリックのボタンを押しながらドラッグ。ちょっとめんどくさいですよね。ということで、やってみましょう。フォトショップに戻りました。さっきのブラケットをしますと、この丸い部分がね、こう変わってきますよね。で、これ OK と。なんかね、長方形になっちゃいますね。僕のとこ丸いんですけど。まあ、それちょっと丸と見てください。心の目でね。で、シフトキーを押しながらやっても、こう変わんないということですね。じゃあさっきのコントロールオプション。すると、右方向に大きく、左方向小さく、上方向にボケ足を長く、下方向にボケ足短く、硬くと。まあ、こんな感じに変えられますので、これこう変えてあげてやっていくと早いぞということですね。これはね、すごい使うといいんじゃないかなと思います。さあ、そんなわけでね、やってきましたけれどもですね、今のブラシサイズの変更。はい。まあ、こんなことを使ってきまして、これ最終的におしまいということですけれども、ここのところですね、うまくないですよね。まあ、場合によっては、これ手抜きできるとかした方がいいんじゃないかって私よく思うんですけど、とりあえずここをちょっともうちょっと綺麗にしたいなといったような場合にですね、 結構使えるテクニックが、キーボード R を押しながらドラッグします。そしてこのようにですね、カンバスが回転する。画像を回転してるんじゃなくて、カンバスを回転してますから、例えばペンタブレットとかお持ちの方はね、この手の動きに応じてこうやってあげると、ね、マスク抜きやすいですよね。で、終わったらキーボードエスケープキーを押しますと戻ります。で、この R をですね、忘れちゃった方はですね、覚えられないという方は画面の左下にあります、手のひらツールの中に回転ビューツールというのがあります。私はイラストレートに欲しいんだと思うんですけど、フォトショップにしかない。フォトショップは CS4 からある機能です。はい。ということで、切り抜き系やってきましたけれどもですね、こんな感じでやっていくぞということでした。では次どんどん行きましょう。さあ、次はですね、ちなみにこれね、大阪で撮った写真なんですけど、フォトショップ花っていうね、写真屋っていう。あんま受けなかったですね。はい。で、これ何をしたいのか。ピッとまっすぐにしたい。で、まっすぐにしたいオプションいろいろあるんですけどですね、最近ちょっとおすすめなのがこれなんですが、こちらのですね、カメラローフィルターっていうのを開きまして。で、この中にですね、ここに、これだ、レンズ補正っていうのがあるんですが、レンズ補正の中にアップライトっていう機能がありましたね。ここでこのまっすぐだよ、ピッと押しますと、ヒュッと。わかります？これがね、アフターね。ビフォア、アフター。こんな感じにこうまっすぐする。結構いいですよね。はい。もう受けないのどんどん次行きますのでね。じゃあ次行きましょう。じゃあ次にですね、さっきの豚汁系でぜひともご紹介したいものとしましてですね。これ行きましょう。屋内からガラス越しに写真撮った時に蛍光灯が映り込みます。で、さらにね、これ、琵琶湖のそばなんですけど、よく見るとね、虫がいっぱいついてるっていうね、ちょっとキモい感じなんですけどね。で、これ消したいなということなんですが、まあ、消す場合ですね、使っていくのは、あ、スタンプツールねっていうことですけど、スタンプツール弱いところがありますよね。グラデーションとか、それから、テクスチャーのところ、スタンプツール弱いですよね。あと、スタンプツールって結構めんどくさい。オプションクリック、ね、オルトクリックして、ここを、ここにってやんなきゃいけない、めんどくさいよね、ということで、おすすめなのがこちらです。これですね。絆創膏のマークのツール。名前がスポット修復ブラシツールっていうね、長い名前なんですけど、これ英語の、ね、名前がね、活かしてまして、ヒーリングブラシって言うんですけど、ヒーリングと来ましたかってね。どうでもいいんですけどね。で、これを使って何をしたいのか。ブラシサイズを決めて、なぞるだけ消えました。なぞるだけで、この辺をちょっと大きくしてピューとね、こんな感じかなということでやっていきます。で、たまに失敗したらまたね、やり直せばいいですし、ちょっとこの辺おかしいなっていう時はちょっと大きくしてあげてね、こんな感じかなってことでやってあげると、まあまあいいですよね。ということで、このスポット修復ブラシ、これもむっちゃいいんですけど、やはり画面の上見ると、オプションがコンテンツに応じるが選ばれてますので、そのコンテンツに応じるテクノロジーで、周辺にあるピクセル情報を見て、で、こんな感じで塗っとこうかなっていうことでね、塗ってくれますので、まあ場合によってはさっきみたいにこう人がね、増えちゃうみたいなね、こともあるわけですけどね、変なところだった場合にはまたちょっと塗り直せば OK ということになりますね。はい。で、そこでですね、こちらそんなんでもないんですけど、例えばですね、こちらの、この方ね、宮崎五道さんっていう方なんですけど、ちょっとこう、もやっとしてますよね。で、もやっとしてる、まあ、これがちょっとこう、食事のね、こう、温かみを出すこともありますが、ちょっとこれをもやっとしたの取りたいな、みたいなことがあるぞ、ということで。で、こういった場合にですね、最近新しいツールで、さっきのカメラローフィルターの中にあります、こちらのですね、霞の除去。っていうのね、ありまして、霞の除去をやってみます。どうでしょう？結構こう、もやっとした感じが、ちょっと拡大しますと。ね、ちょっと、軽減されてますよね。ということで、このガラス越しなんかの場合にもですね、今ご紹介しました、このですね、カメラローフィルターの、こちらの霞の除去。これをこう入れてあげますと。ちょっとこうですね、この、ちょっとこう青空くっきりする みたいなことで。これ結構ね、いいツールなんですけど、最近の CC からの機能です。で、よく子宮画像あるある系でもう一個いきますと、ブレですよね。ブレ。で、ブレは、まあ、アンシャープマスクとかを使ってやっていくんですけど、まあ結構めんどくさいということで、こちらですね、シャープの中にブレの軽減っていうのがありましてですね、これを実行してみます。するとですね、ここにキューッとバーが入りまして、で、OK すると、これでおしまいと。はい、拡大しますとですね、これがアフター、ビフォア、アフター。結構いいですよね。でもダイニングバーのとこってあんまり変わってないですよね。これなぜか、さっき私がやった時に何気なくこれを開いてきましたが、たまたまこのですね、紙の真ん中だったので、この真ん中をですね、この四角形の部分、ここがブレの軽減の対象の領域ですよ、ということなんです。なので、ここのところをちょっと広げてあげるとか、場合によってはここを軽減したいっていうふうに移してあげるとか、増やしてあげることで、皆さんのね、写真を使う場合には、やっていただくとよろしいかと思います。はい。あるある系もう一個いきますので、こちら。逆光の写真。これも結構ありますよね。平気でクライアントはこういう写真、ね、入稿していきますけど。で、まあ、こういった場合にですね、トーンカーブを使ってやっていきますよ、とね、します。トーンカーブ、ただそのまま使うとですね、こういった明るいところは白飛びしてしまいがちですよね。これ、ちょっと OK してみますと、この部分を、で明るいところ見ると、結構真っ白になっちゃってると。いうことで、じゃあそういった場合にはマスクを切ってやるとかってことをやっていくのは結構めんどくさいと。そこでおすすめなものがありまして、おすすめはですね、イメージメニュー、色調補正の中のシャドウハイライトっていうのを開きますと、このですね、シャドウハイライト、この中にですね、あるシャドウ。シャドウは暗い部分を明るくっていう意味なんですね。で、これをこうしますとね、こう変わってきますよと。で、結構ね、いい感じというか、これアフター、ビフォー、アフター、この鼻の後ろのですね、部分見ると、全然変わってませんよね。暗いところだけいじってますよ、ってことになりますね。はい、もう一個行きましょう。こちらね、岡山県の、なんとか、どこでしたこれ。学校。名前忘れたね、ところに、の写真なんですけど。で、これをですね、さっきの、自動補正で、シャドウハイライト。で、シャドウを上げたので、まあ、いい感じですよね。だけど、机の天板、結構真っ白ですよね。そこでこのハイライト。シャドウは暗いところを明るく。ハイライトは明るいところを暗くっていうものなので、ハイライトの値を上げますと、この天板のですね、調子が戻ってくるということで、これむっちゃいいですよね。これ CS1 からあります。ということでね、15、6年前からあるってことですけどね。はい。まあ、そんなわけでね、結構フォトショップね、知ってれば早く終わるって機能結構あるよということです。さあ、そこで次こちら行きましょう。こちらがですね、バナーの画像ですよね。で、バナーの画像なんですが、まあ、こういったものは別々に作った方がいいんじゃないって思う方いらっしゃると思います。まあ、こうね、さっきのこう、高橋さんのスライスめんどくさいしみたいなね。ことなんですけど、最近はですね、このスライスというのをね、フォトショップしないということで、フォトショップのスライスは2年前の9月に終わってます。ということで、じゃあどうするのか。まずですね、じゃあこちらデスクトップに今何もないんですけど、じゃあわかりやすくこれをファイルから別名で保存で、デスクトップに保存したいと思います。あと今私ですね、この PSD ファイル、右側にありますよね。で、書き出したいもの。今回はこのようにレイヤーグループに分けていますよということで、じゃあ例えばこの左側の四角い部分をですね、今バナー250250とありますが、ここのところでですね、名前変えていこうということで、.png のような形で、拡張子付きでエンターとしてあげます。で、このように拡張子付き、書き出したいファイル名をレイヤー、もしくはレイヤーグループにつけてあげる。そして、ファイルメニューの書き出しの中に、ファイルメニューの生成の中に画像アセットというのがありますので、これを選びます。選ぶとどうなるのか、これが単純にチェックが入っただけなんですけど、これで画像アセットというモードがオンになりました。するとさっきデスクトップには PSD があったんですけど、自動的に私作っていないフォルダができます。で、さらにこのフォルダを開きますとですね、この中に、あ、ファイル1個できてるなと。 じゃあちょっとファイルをですね、ちゃんと見てみますと、プレビューで見てみると、ちゃんとですね、この250250PNG、書き出されてると。いいですよね。背景が何色であってもちゃんと抜いてくれるということですね。はい。じゃあ例えば、こっちの方は JPEG にしてほしいんだよねといった場合には .jpg enter と押してあげれば、もうこのですね、背面もできています。ですよね。と同じように、じゃあ例えば、さっきのですね、こっち PNG なんですけど、いや JPEG も欲しいんだよね、みたいな場合にはドットと打ちまして、例えば、バナードット JP、あ、それカンマと打って、なんちゃらと打ちますと、するとですね、ちゃんとこの JPG、JPEG の方もですね、ちゃんと書き出されてるぞということがお分かりになるかと思います。ということで、これを使うとですね、こう重ねてても OK ですし、わざわざ背景を透明にしておかなくてもいい。ということで、もうこれ使うしかないんですが、残念ながらこれ CC 以降の機能ですけどね。CC でないか、CC するつもりないよと。アドビに納税するつもりないぜっていう方はですね、スライシーというユーティリティを使うと、昔のバージョンでもできるんですが、Mac 版だけ。っていうことですね。もともとスライシーをまあパクったような感じですけどね。はい。ちなみにですね、よく質問いただくのが、いや、このバナーの部分は OK なんだけど、ちょっと余白つけたいんだよねって言ったような場合どうするのか。この場合には単純に、レイヤーマスクに書き出したい大きさを指定してあげればいいんですね。で、今回レイヤーマスク入ってますけど、入ってなくても今回は書き出されますが、ちょっとなんかこうマスクの調子によってはね、余計なとこがこうね、はみ出てしまったりすることがあるので、私レイヤーマスクを切ってますけれどもですね。もし例えば余白をつけたいような場合にレイヤーマスクを大きくしてあげれば、その部分が書き出される領域となっています。さあそこで書き出しは OK なんですが、これなんで1個で作るのと、別々で作ればいいじゃないって思う方いらっしゃると思うんですけど、これですね、元々のファイルがあります。元々のファイルというかですね、これのネタファイルというかがありまして、このファイルがですね、このファイルなんですよ。で、さっきと大体似てるんですけど、こっからって感じですよね。で、こっからやるのが大体ですね、1分半くらいってことをやってきますね。まず見ると、オレンジのところは、ピザの画像が、オレンジ、オレンジ、オレンジとね、こう入ってますよね。で、ブルーのところはですね、ここにブルーの、ところ、これがこう、背景だなという、こう、木目が入ってるなっていうのがわかると思うんですが、こういった場合にスマートオブジェクトっていうのを使いますよと。イラストレーターをお分かりの方は、イラストレーターのシンボル的に別のファイルをこの中に埋め込んでいる状態ですよということなんですけれども、じゃあやってみますとですね、こちらを、どれでも結構です。オレンジをダブルクリック、ブルーをダブルクリック。まずは背景からいきましょう。ブルーをダブルクリックしてあげると、ここに埋め込まれているファイルが出てきますので、ここに配置ですよということで、配置したいですね、ファイルを読み込みます。今回はこの中の、ウッドを読み込んであげて、で、ここで保存します。すると、性能バンとね、出てきたぞ。で、おしまいですね。じゃ今度は、オレンジを行きまして、配置しますよ。ということで、ファイルから配置です。ということで、で、ここにピザを読み込んであげまして、ちょっとちっちゃいので大きくします。で、エンターしましてから保存しますと、ピザ出てくるんですが、オレンジ邪魔ですよね。じゃオレンジのレイヤーを外してあげてから保存すれば、ちゃんとオレンジ出てきたぞです。で、次、テキスト。テキストは今、テキスト大中小というのがありまして、今、文字が入ってるんですが、ここに変数というのを仕込んでます。ということで、イメージメニューの変数のデータセットというのを開きまして、ここで読み込みますよということで、読み込みたいファイル。これをですね、開きます。バナーの CSV ファイルを開いて、OK。すると、テキスト大中小にスペシャルピザ新登場 M サイズとありますよということで、で、これを使って適用ボタンを押しますと、ピッと全部文字がこう入ったぞと。で、入りましたらば、スタイルを開いてあげまして、これをね、一個仕込んでおいたものをですね、ここにこう適用していけば、パンパンと出てきてくるぞということになってきますので、むちゃ早いということですね。で、さらに、今新登場スペシャルピザなんじゃらですけれども、変数のデータセットで、読み込みですよということで、ちょっと違うファイルを用意しておいてあげてから読み込んであげまして適用しますと、こんな感じでね、年末セールに変わってくれるということなので、むっちゃ早いよねということですね。ということで、変数自体は全然新機能でも何でもなくて、十何年前からある機能。 スマートオブジェクトも結構前からある機能なんですが、組み合わせるとこういったことができますよとかですね。または、これちょっとデモデータ後で見ていただければと思うんですが、このですね、カードというものがあります。これ私が入ってますが、ここに CSV ファイルですね。こんなファイルを用意しています。これ見ていきますと、この中に名前とかですね、この振り仮名とか誕生日等々が入ってまして、で、さらに注目すべきここです。写真というところがあります。写真のパスを書いてあげると。で、これ CSV で保存しておいてあげましてやってきますと、これですね、今もうこれを仕込みしてあるので、ここでデータセットだよということで、こう切り替えてきます。間違えました。これ仕込みしてないファイルでしたね。仕込みをしてあるファイルを開きまして、で、イメージの、データセットということで、で、見ると、切り替えて適用ってするとね、こう、できますよと。で、ここからが面白いんですけど、今デスクトップにあるファイルをちょっと一旦消します。で、消しまして、一個ね、ファイルを、フォルダ作ります。で、ここに入れたいよってことで指定をしてあげて、ちょっと一応開いておきましょうか。で、この中にフォトショップに戻りまして、フォトショップの方でどうしてるのか、フォトショップでファイルメニューの書き出しの中に、データセットからファイルっていうのがあります。データセットはさっきのね、こういった名前とかのこう組みがあるんですが、これを使ってあげて、で、ファイル名を指定しまして、で、フォルダー書き出したいとこここですよと指定をしてあげて OK をしますと、こうですね、こんな感じに、ババババババババッと作ってくれるということなので、こんな感じでね、ちょっとこう写真の音がモザイクかけてますけれども。はい、これも結構昔からできることですと。さあ、ね、あと3分になっちゃったんですけど、じゃ最後これいきたいと思います。あ、ちなみにですね、これ僕がね、先月ね、開発した機能なんですけど、機能じゃなくて、ネタなんですけど、画像アセットは PSD と同じ場所にフォルダを作って書き出すので、このままだと私たちのワークフローにはまんないんですよ。PSD を置きたい場所と画像を置きたい場所違いますよね。ということで、これのですね、例えばファイル名の同じ名前のなんちゃらアセッツっていうフォルダを作って、そこにレイヤー名のものを書き出すんですが、PSD を置きたい場所とイメージを置きたい場所別なので、じゃあどうするかというとですね、ここに、この書き出したい場所、ね、のシンボリックリンクっていうのを作ってあげて、で、そこにシンボリックリンクの名前を同じ名前にしてあげると、フォトショップが、あ、ここねっていうことで、騙されて書き出すということなんですけどね。シンボリックリンクっていうのは何か、これちょっと後でまたリンク先ご紹介しますので、ぜひ知らない方は勉強してみていただくと、Mac 版、Windows 版両方ともできます。逆に言うと、これを使わないと画像アセットはワークフルにはまらないので、これ超重要ですね。さあ、最後行きましょう。最後がですね、この話題で終わりにしたいんですけど、ちょっと気持ちだけちょっと延長させてください。ごめんなさい。はい。スマートオブジェクトとレイヤー漢方を使うと2015年的こんなことできますよということでご紹介したいんですが、まずこちらですね。こう今2ページですけど、まあ、これが10ページとか20ページとかあるわけなんですが、共通部品がありますよねと。で、共通部品をもし修正があった場合に一個一個開いて修正していく非常にめんどくさいということで、このロゴとかグローバルナビゲーションなんですが、最近の Photoshop 2014以降、リンク配置というのができます。なので、リンク配置をしておけば、元を直せば、さっきのスマートオブジェクトみたいに、貼ってあるものも変わるんです。いいですよね。しかし困ってしまうのが、グローバルナビゲーション。グローバルナビゲーションは、例えばこっち側の方は、左側の方はですね、メニュー1、右側のメニュー2というように、現代のカテゴリーのところが光ってないといけないですよね。なので同じものを貼って、両方変わってしまうと困るということです。これどうするのかと言いますと、レイヤーカンプ。レイヤーカンプも10年以上前からある機能なんですが、レイヤーのオンオフとか、またはレイヤー効果、こういったようなものを組み合わせとして作って、セットとして保存できるのがレイヤーカンプです。なので昔、フォトショップでね、書き出しをする場合に、レイヤーカンプでオンオフとかをね、こう切り替えてあげて、で書き出しをするとかってやってたんですけれども、まあやってたというか今でもやりますけど、レイヤーカンプを使って、このように仕込みをしておきます。今メニュー1にしかないですけど、本当は3、4、5と作っておきます。そうすると、貼った先の属性パネルのところに、下から3番目のところですね。そこのところに今デフォルトとなってますけれども、このデフォルト、メニュー1、メニュー2というように、 ポップアップメニューを開くと、貼ってあるファイルのレイヤー還付を切り替えられるようになると。そうすると、一つのファイルを使って、変更が起こっても全部に、それが対応できるという。まあいいですよね。ただこれがですね、今日のテーマは2015年的なので、2014はこれで決まりだったんです。2015ちょっと時代が、状況が変わりまして、先ほど申しましたこのスケッチへのこうね、対応で、フォトショップにアートボード機能がついたと。そうすると、フォトショップ内にページをバラバラに作っていけば OK。50ページも100ページもフォトショップ作ってということなんですね。そうすると、さっきのバナーのようにですね、スマートオブジェクトで貼っておけば、スマートオブジェクト内にレイヤー還付を作ることができますので、そこでこう切り替えができるぞということで、別のファイルをリンクしなくても OK ということになります。はい。そこでレイヤー還付、アートボードですね。アートボードをこう広げましたということで、こう見てみますと、アートボードちょっとね、今のところ癖がありまして、こう見ますとね、アートボードパネルあるのかなと思いますが、レイヤーパネルで管理してます。なので、アートボードというのは、まあ、簡単に言いますと、レイヤーグループの親玉というか、スーパーレイヤーグループと考えていただくといいと思います。で、例えば、今サブとトップとありますが、例えばトップページをね、消せば今日消えましたよねっていうような形に、このようにこういった形で管理してます。はい。で、ちょっと困るのがですね、私これ真面目に1時間くらい悩んだんですけど、例えば、こっちが、ここですね、移動ツールの下に、アートボードツールっていうのがあるんですけど、これを使って移動したりとか大きさを変更したりとかできるんですね。大きさ変更。ちょっと変更しますよと。まあ、これはいいんですが、移動したいと。移動しようと思うとね、あれ?選択ツールに戻っちゃった、移動ツールに戻っちゃってるっていうね。もう一回いきますよ。アートボードツールで選択して、アートボードツールで、ここをね、選択しまして、で、移動しようと思うと戻っちゃう。で、これで悩んだ結果ね、わかりました。アートボードツールを選んだら、アートボードの名前を選んで、移動する。難しい。まあ、せめてアートボード名の横にね、アイコンとかつけておいてくれるとね、いいんですけどね。ということで、ここはちょっと多分皆さんもハマるとこじゃないかなということでご紹介しました。さあ、そんなわけでやってきましたけれどもですね、ぜひまたこの辺ね、やってみていただけるといいかなと思います。ということで、ちょっとあと一ネタだけご紹介しますね。これね、iPad Pro なんですけど、iPad Pro 自慢したわけじゃなくてですね、iPad Pro で今ここに iPad Pro をですね、こうね、広げました。で、最近こういろんなこうアプリがありますよねってね、聞いた方多いと思いますが、落ちました。ちょっとね、嫌な感じですね。はい、OK, OK. はい、そうしましたらですね、ここのところで、今日ちょっと面白いのはですね、Photoshop Fix っていうのがありますよ。ということで、Photoshop Fix で、何をしたいのかということで、例えばここのところ、さっきの混じる。ね、混じるですよということで、ここで、ここにあるね、スポットヒール、ヒーリングブラシを使って、ここのところをこう塗りますよと。消えます。ちょっと失敗しちゃった。もう一回ね。あ、出ない。あ、ごめんね。ちょっと待ってくださいね。じゃあ、これは続きは懇親会にしますか。ちょっと、ね、出なくなっちゃったんですけど。あ、来たっぽいです。あ、じゃあもう一回いきますね。はい。じゃあもう一回ちょっと取り消しをしましていきたいと思います。でかいとこうね、落ちるっていう嫌なことが今日発見されました。ね。まあ、とりあえず、こちらで、 スポット修復ブラシがこの辺にあるので、絆創膏マークでね、こうしまして、こう消しますよとかね、等々ができるんですけど、ここでですね、ちょっと一個写真撮ってみたいと思います。一個ね、写真ということで、もう僕写ってますけど、ちょっと今日バージョン撮りましょうね。そんな僕自分大好きなわけじゃないんですけど、OK。カメラ。OK。OK。セルフィー。ちょっとなんか虚ろな目になっちゃいましたけど。はい。で、これをどうしたいのかと言いますと、これを使いますよってことで、これね、出てきました。ちょっと顔赤っぽいですよね。で、この辺にありますですね、ところをクリックしまして、フェイスっていうのをクリックすると、こんな感じにですね、フェイスレコグニション、顔認識してるんですね。で、例えばこの目を押しまして、こうするとね、こう目がこうね、こうちょっとプリクラ的に変わってくるとかね。まあこれプリクラできんじゃんって感じですけど、これが面白いんですが、ここで唇を選びまして、で、唇の、このですね、口角、この名前がね、結構いいんですけど、こう見えますかね。スマイルって見えるんですけど、ちょっと待って。あ、ちょっと失敗しちゃった。あ、ちょっとね。もう一回いきますね。あ、これね。これで、よいしょ。ちょっとね、僕みな、今皆さんのね、5倍くらいの時間を感じてるんですけど。ちょっとね。もう一回いきますね。ちょっとね、めんどくさいな。もう一回いきますね。ここで分かった。こうしまして、Photoshop Fix で写真をあれしました。で、顔認識します。失礼。これがね、いっちゃったんだね。顔認識します。フェイス。で、これを、口を選びまして、で、このところをね、こうすると、こう、口角が上がる。みたいなことができたりするんですけども、これやりたかったんですけど、すんげえ嫌な汗かいちゃったわけですね。はい、ということで、やってきましたけれどもですね、まあ、こういった今、最近ね、こういったツールがいろいろ出てきましたよということで、まあ、これもまあ、面白いといえば面白いので、見ていただくとね、いいと思います。さあ、まとめいきましょう。一応、まとめをいきますとですね、よいしょ。はい。まとめ。フォトショップ、イラストレーター、またね、最近のスケッチとかいろいろ出てきましたけど、やっぱりこう、手慣れたやり方に満足している。まあ、これもやっぱり何て言いましょうね、新しいものを使ったりすると、一時的にやっぱ生産性落ちますのでね、むやみに、まあ、今週もね、なんかこう、新しいの飛びつくのいいことなのかっていうのね、コラムが話題になってましたけれども、まあ、やはりそこに満足するのも、まあ、一つありますが、やっぱりツールが進化してきますと、ワークフローがガラッと変わる。スライスしなくていいっていうだけで、結構むちゃ楽ですよね。みたいなことがありますので、ぜひね、ちょっとこう、状況を見ておく、アンテナ張っておくっていうのが重要なんじゃないかなというふうに思います。で、最後に私の好きなね、ピクセルのジョン・ラセターの言葉いきたいんですけど、アートはテクノロジーにインスパイアされる。っていうね。この新しい機能とか、そんなに大事なわけじゃないけど、なんかそういうことでなんかこうちょっとインスピレーションが湧いてみたいなこともあるよね、みたいなことを言ってるんですけど。ということで、私のセッションを終了したいと思います。ありがとうございました。